おはようございます。蒼天礼拝を始めます。罪を重荷を除く輪を賛美します。ラララララララララララ3、はい。罪重荷を除くは地の力、主の血は悪魔の技をこぼつ、美しき力なり。力ある主イエスの血、受けよう、受けよう。力ある主イエスの血、受けよう、今受けよう。アーメン。愛する天のお父様、新しい朝をありがとうございます。今日も主よ、あなたとの深い交わりの中に私たちを導き入れてください。霊の目を開いてくださって、あなたの美しい御言葉に目を留めることができますように、聖霊様がこの時間をご支配してください。尊い主イエス・キリストの御名によってお祈りします。アーメン。2017年7月4日火曜日、本日のディボーション箇所は、ローマ人への手紙14章、1節から12節です。あなた方は信仰の弱い人を受け入れなさい。その意見を裁いてはいけません。何でも食べてよいと信じている人もいますが、弱い人は野菜より他には食べません。食べる人は食べない人を侮ってはいけないし、食べない人も食べる人を裁いてはいけません。神がその人を受け入れてくださったからです。あなたは一体誰なので、他人のしもべを裁くのですか？しもべが立つのも倒れるのも、その主人の心次第です。このしもべは立つのです。なぜなら、主には彼を立たせることができるからです。ある日を他の日に比べて大事だと考える人もいますが、どの日も同じだと考える人もいます。それぞれ自分の心の中で確信を持ちなさい。火を守る人は主のために守っています。食べる人は主のために食べています。なぜなら神に感謝しているからです。食べない人も主のために食べないのであって、神に感謝しているのです。私たちの中で誰一人として自分のために生きているものはなく、また自分のために死ぬものもありません。もし生きるなら主のために生き、もし死ぬなら主のために死ぬのです。ですから生きるにしても死ぬにしても私たちは主のものです。キリストは死んだ人にとっても生きている人にとってもその主となるために死んでまた生きられたのです。それなのになぜあなたは自分の兄弟を裁くのですか？また自分の兄弟を侮るのですか？私たちは皆神の裁きの座に立つようになるのです。次のように書かれているからです。主は言われる。私は生きている。すべての膝は私の前にひざまずき、すべての舌は神を褒めたたえる。こういうわけですから、私たちはおのおの自分のことを神の御前に申し開きすることになります。アーメン。内容をまとめます。信仰の弱い人を受け入れるべきであること。神がその人を受け入れているのだから裁いてはいけません。私たちは皆主のものであり、神の裁きの座に立つことになります。それでは主からの示しをいただきましょう。しばらく黙想しましょう。では分かち合いをしたいと思います。準備のできた方からお願いします。
はい、私は今日の箇所全体を通して、自分と思いが、考えが違ったり、また自分が見るときに足りないように見えたり、 た間違っているように見えるとしても、それぞれが自分の方法を持って神様のために働き、また生きているので、兄弟を判断したり裁いてはいけないんだなということを示されました。また自分には兄弟を裁く、また判断する資格はないんだなということを示されました。以上です。
私は11節が目に留まりました。主は言われる、私は生きている、すべての膝は私の前にひざまずき、すべての舌は神を褒めたたえるというところから、私たちは主を褒めたたえるために作られ、主を礼拝するために選ばれ、この思いを第一優先したときに、すべての関係が祝福されるんだなということを感じました。以上です。
はい、私は6節7節で、日を守る人は主のために守っている。で、誰一人として自分のために生きている者はいないと。で、ここで何をするにしても神様にある確信が本当に大事で、どういう動機で、どういう目的でやっているかということ、心の動機が非常に大事なんだなということが分かりました。以上です。
はい、私は1節から6節、信仰の弱い人を受け入れるということ、彼らが大事にしている行事や食べ物や日程など、その意見を尊重するべきであるということを教えられました。また10節から12節で、自分の兄弟を裁いたり侮ったりしてはいけないということを教えられました。もしそうするなら主に裁かれることになるということです。では神様はどのようなお方でしょうか。また自分に何を語っているでしょうか。しばらく黙想しましょう。では分かち合いましょう。準備のできた方からお願いします。
はい、私は1節から4節のところで、信仰の弱い人の意見を裁いてはいけないということを、避けるべき行動を教えられました。そういった人々を受け入れるべきであることと、2では、私たちが皆同じしもべの立場であって、主人は神様一人しかいないということを教えられました。ですので、しもべ同士に立ちなさいとか、裁いて倒したり、そういうことをすることはできない。ですので、お互いに裁いてはいけないということを教えられました。また、5節から9節のところで、勧めと命令ですけど、それぞれが自分の心の中で確信を持ちなさいと命じられていると思いました。何をするにしても、神様のためであるという確信を持ったゆえに行わなければいけないと思いました。
私は9節からイエス様は私たちの主となるために死なれて、また生き返られたお方であることを見ることができました。私たちが選ばれたのも主のために生き、また死ぬなら主のために生きるにしても、死ぬにしても私たちは主のものであることを改めて知りました。この選ばれた者としてのプライドと誇りを持って、主を共に兄弟姉妹を愛していく心が本当に大切だなということを教えられました。以上です。
はい、私は3節から神様が私たちを受け入れてくださる方というふうに思いました。まあ、人それぞれ主にあって確信していることが、基本的なことは一緒だと思うんですけど、まあ、いろいろ違ったりしても、それは主がその人を受け入れてくださったということをもって、私たちが互いに裁いてはいけないというふうに思わされました。また、まあ、それゆえに神様がその人をどう取り扱われるかということなので、私たちがその人をどうしようと思ったりしてはいけないということ、先走って裁いてはいけないと思われました。以上です。
私は、まず、8節、9節から、巫女について教えられました。巫女は、 死んだ人にとっても生きている人にとってもその死となられるために受難を受け十字架で死なれ3日後に、蘇られたことを教えられました、そして、まあ、そのキリストゆえに8節で私たちも、まあ、進めとして、この生きるにしても死ぬにしても死のためにそうするということがこのスピリットが大切であることを教えられました。そしてまた10節では決して兄弟を侮ったり裁いてはいけないということ、私たちは終わりの日に神の裁きの座に立つものであることを改めて教えられました。以上です。
はい、私も同じです。9節からイエス様がすべての生徒のために十字架にかかられて黄泉に下り復活されたお方だということを思いました。またそれにということなので、兄弟を裁くということはそのキリストが身代わりとなってくださったほどの人であるのに裁くということは罪だなということを思わされました。はい、では、生活への適応のためにしばらく黙想しましょう。では分かち合いましょう。準備のできた方からお願いします。
はい、私は一緒に主のために仕えて働くときにこのやり方の違いにおいて今日のディボーションを通してそれぞれが神様のためにそういう方法をとって一生懸命自分を捧げているんだから私からそういうやり方は違うのではないかなど裁いたり判断したりすることはあってはならないことを教えられました。ですので今日からは意見の違いがあるときにはその方の意見を受け入れて尊敬を持ってよく耳を傾けることを実践しようと思いました。でも裁いてはいけないこととか裁く資格がないこととかそういうことはよく頭ではしてはいるんですけども、一緒に働くときこういうやり方の違いから来るそういう問題を具体的にどういうふうに意見の合わせる努力をすることができるかなとちょっと黙想していたんですけど、何をしたら最善を尽くすことができるかはまだちょっとはっきりわからないのでとしていきたいなと思いました。以上です。
はい、私は無条件のこのイエス様の十字架の愛と許しを黙想しながら、このスピリットを持っているつもりではいるけど、いつの間にかこれを忘れている時に自分の中で勝手に条件をつけて、その条件に合わないと人を裁いていたなということを改めて感じました。今日は本当に動機が大切だということ、主に許されたものだから、私も主に愛されたものだから、人々を愛し許していくことをもう一度心に刻んで、ただシンプルになりたいなと思いました。今与えられていると奉仕も、またこれから与えられることがある様々なことも、ただシンプルに使え、主に愛されたものとして無条件で愛し、主に許されたものとして無条件に許し仕えていきたいなと教えられました。そうしていきます。アメン。
はい、私も何かをするときの動機というか、誰のために何のためにやっているかということが非常に大事だというふうに思わされました。まあ、いろいろ祈ったりをしてたり、まあ、奉仕をしていても、まあ、いつの間にかこう目的を失っているというか、ただやってるだけになっている。また伝道もなんかこうすべきことになってしまって、誰のためにやってるのかっていうのがなくなると、本当に形式的になってしまうなというふうに思わされました。その点を悔い改めて、いつも本当に主のためにしているという、主に喜ばれるかどうかということを意識して奉仕をしていきたいなと思いました。以上です。
はい、私は、教会のいろいろな方々を見て、みんな弱さを持っていて、本当にある日をすごく大事にしている人もいるし、 あと昔からの伝統的な行事とか、お寺に関係することとか、日本のまたこの季節の備え事とかいろいろあるんですけれども、まあ、その中で今までずっと何十年も生きてきた方々というのは、やはりそのことをいきなり断ち切るということもできないし、また葛藤しているのだなということをちょっと思っていました。そういう人たちを助けてあげたいなということは思うんですけれども、下手をするとなんか裁くような感じになってしまうので気をつけないといけないなということを今日は思わされて、本当に取りなしで祈って、支えていくことが大切かなということを今日は思わされました。以上です。ではお祈りします。愛する天のお父様、今日も私たちにあなたの御声を聞かせてくださって感謝いたします。今日与えられた御言葉を通して私たちの一日の生活が豊かになることをありがとうございます。聖霊様、導いてください。御言葉によって私たちの生き方を変えてください。イエス様の皆によってお祈りします。アーメン。ありがとうございました。それでは皆さん今日も良い一日を。
人類史上最高の富豪、長寿、子供、財産、あらゆる栽培を手にし、多くの慈善事業を行う、医学研究所や大学などを設立、人類の福祉と発展に大いに貢献した。彼は今、偉大な巨人として世界中の称賛を集めている。ロックフェラーが知っていた。儲け方。定価1600円、税別。小牧者出版から。
こんな男を知っていますか？小学校に9ヶ月しか通えず、2度の経営に失敗し、借金返済に17年、7回の選挙に落選、落選、落選。その彼の名は、エイブラハム・リンカーン。韓国で50万部のベストセラーがついに日本語化。彼はいかにして挫折ばかりの人生を乗り越えたのか。主の言葉に従う謙遜なクリスチャンが国をも動かす。学校では教えてくれないリンカーンがここに。ホワイトハウスを祈りの家にした大統領リンカーン、小牧者出版より。